それではこの朝は、私たちは、いつも心強いのです、私たちはいつも心強いのですという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週はイエス様の復活を記念するイースターでしたので、もともと予定されていた通りに英語部に合流して礼拝を捧げました。ということで、この第2のコリントからの手紙、メッセージは一度お休みしたわけですが、また今日から再開します。で、前回は私たちは勇気を失わない、私たちは勇気を失いませんという題で、御言葉に聞きましたが、その内容を覚えておられるでしょうか。まずはじめに、私たち信仰者クリスチャンはこの土の器としての自分のうちに計り知れない神の力、つまり宝としてのキリスト、この方の福音を持っているゆえに、たとえこの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされるので、勇気を失わないと見ました。で、次に、今の時の患難は私たちのうちに働いて、計り知れない永遠の栄光をもたらすゆえに、勇気を失わないと見たわけです。というのも、この世での患難を通して、苦しみですね、この、苦しみ、困難、患難を通して、自分の、死を意識されることで、意識させられることで、私たちはいよいよこの復活の希望へと導かれるからですね。人の限界、私たちの限界を知ることで、それを超えた復活、永遠の世界へと導かれるからです。そして最後に、私たちは見えないものとしてのいつまでも続くものに目を留めるゆえに、これ2番目とかかっているわけですが、それに目を留めるゆえに勇気を失わないと見ました。それは永遠の栄光としての神様と、その救いの完成を信じること、ただ知っているだけではなくて、それを信じることで、今見えるところは、現実はいろいろ厳しいことがありますよね、いかに、けれども、いかに困難であっても、この主が共におられ、私たち自分自身を含め、この人々の救いのために主が働いておられることを私たちが知っているからですね。それゆえに、私たちは勇気を失わない。では、その勇気は、何のためなのか。私たちが勇気を失わないと言って、そのため、だけなのか。勇気をいただいて、それは主なるキリストを述べ伝えるためですね。その勇気を持って、イエス様を述べ伝えるため。つまり、新しい契約としての、旧約で約束されていましたけど、新しい契約としての罪人を義とし、また罪人をそのようにして生かす御霊の務め、主の御霊、主の霊、御霊の務めを行うにあたり、私たちにはこの勇気が必要なわけです。というのも、私たちが十字架につけられたこのイエス様を述べ伝える時、この十字架にかけられた、つけられたイエス様を述べ伝える時に、そこには反対者や、迫害が必ず伴うからですね。けれども、それにもかかわらず、勇気を失わなかったパウロを通して、コリントの人々が主に向くようになり、それによって彼らの信仰、不信仰の覆いが取り除かれていったように、今日でもこのイエス様、キリストが語られ、そこに主の御霊が働かれることで、人々は主に向くようになる。その覆いは取り除けられるわけです。そのようにして、私たちは主の栄光を見るようにされる。その覆いが取り除けられて、主の栄光が見えるように、その輝きを見るようになり、栄光から栄光へと、私たちは主と同じ形に姿を変えられていきます。そしてやがての日に、天の御国に迎え入れられるわけですね。さて、今日からこの5章に入っていきますが、内容としては前回の続きです。 というのも、日本語ではこうわからないんですけれども、その一節の初めにはなぜならという接続詞がつけられているからですね。というのはなぜならという言葉です、もう一度一節から四節をお読みしますね。でこのところです。最初になぜなら私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています、知っているからですと。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを来たいと望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを来たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。パウロはここでも、このところでも、前回のように、このところでも、私たちの住まいである地上の幕屋ということに対して、それに対して神のくださる建物を人の手によらない天にある永遠の家、天から与えられる住まいというようにこの両者をですね対比して語っています。少し分かりにくいんですが、この幕屋とは、まあ、旧約聖書をご存知の方は幕屋ってすぐピンとくると思うんですけれども、それはテントのことですね。つまり一時的なもの、一時的な仮の住まいのことです。で一方、建物とはテントに比べるともちろん強いですよね。強くあるべきなんですが、テントに比べる建物は強く、また何よりもそこに続けて住む、永続して住むところですよね。パウロはここで、今私たちがこの地上の幕屋を住まいとしているというわけですけれども、そのテントを住まいとしているというわけですが、でもそれが壊れても、そのテントが壊れても神様がこの建物をくださるというわけです。そしてそれは天にある永遠の家、永遠に続く家であり、天から与えられる住まいであると彼は言いました。その幕屋とは、また建物とは何のことでしょう。幕屋、それは私たちのこの肉体のことですね。肉体のこと。そして建物とは復活の体。つまりこのよみがえりの体、つまりその栄光の体のことですね。パウロはここでその住まいを着ると表現しているので、私は住まその家には住むわけですけど、その住まいを着ると表現しているので、ちょっとこう混乱してしまうわけですが、それは肉体の体のことを指しているわけですね。それを指している、というのも、当時のギリシャの世界では霊は善で、この肉体、物質は悪という考えから、この死者が肉体、この体を持って復活するということは考えがたいことだったわけですよね。ですからその霊は残るんだけれども、死んだ者がこの肉体、その悪である物質を持ってまた蘇るっていうのは考えがたいことだったけれども、十字架の死後、主が、栄光の体を、イエス様が栄光の体を持って復活されたように、イエス様はもう実際にこう肉体を持って、蘇られたように、私たちクリスチャンも、私たち信仰者も皆、死後を死んだと、そこにただ霊が残るんではなくて、霊だけが存在するんではなくて、この復活の体を持って蘇らされる。そしてその新天新地、新しい天と新しい地、神様のくださるその天の御国に、その体を持って、迎えられ、住むようにな、永遠に住むようになるわけですが、そのようにしてパウロは復活の体をが与えられると言いました。ゆえにこのところでも、それを着たならば私たちは裸の状態になることはないと言っていますね。裸の状態になることはない。パウロは前回の箇所で、たとえこの外なる人が衰えても、またいかなる患難にあったとしても、私たちは勇気を失わないと言いましたが、それは実にこの主にある、イエス様にあっての復活の希望のゆえ、このことをパウロ自身が、この彼がですね、知っていたからですね。これを知っているからですと。この一節のとそれが与えられることを私たちは知っているからですと。では、そのような確信、知っ ていると彼に言わせた、そのような確信はどこから来たのでしょうか。それはただ彼の思い込みであったのでしょうか。ただの彼がそうやって漠然とそういう、こう望みを持っていたということでしょうか。五節を見てください。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。パウロをして私たちはこのことを知っていますと言わせたもの、それはこのことが彼自身から出たものではなくて神様から出たもの、つまり神様によって約束されたものであったからですね。でそのことはどのようにしてパウロに分かったのか、その約束どのようにして分かったのか、パウロは言います。神はその保証として御霊をくださいました。ご自身の霊御霊をくださいましたと。皆さん、あなたはパウロがこのように言うのを聞いて理解できますか？理解されますか？つまりパウロをして彼がこの肉体の死後をこの幕屋を脱いだ後、壊れた後に自分には復活の体、天からの住まい、その建物が与えられるというそのように言う理由、それがこのことにかなうものとしてくださったの神様ですよ。その保証として神様御霊を与えてくださったからだというわけですが、そのことにあなたも同意されるでしょうか？アーメンだとそのようにおっしゃるでしょうか？もしそうであるならば、パウロはどのようにして、彼にこの御霊が与えられていると知るに至ったのか。御霊が与えられるのを見たんですか。また彼のうちに御霊がいるっていうのが彼には見えたんでしょうか。もし御霊がこのことのための保証であるならば、その復活の体が与えられる、その復活のための保証であるならば、万が一にもそれが与えられていないとするならば、その保証がないとするならば、それは大変なことですよね。彼自身がそこに復活に預かる保証はないということです。御霊を受けてなければね。ということは、それはパウロだけの問題ではなくて、私たちにとっても非常に大きな問題。私たちが自分に御霊が与えられているかどうか、それを知ることはとても重要なことであり、何よりも与えられてなかったら、その保証はないということですから、私たちにとってもこれがとても重要なことですね。パウロはそのことに関してここでは直接説明はしていませんけれども、続く6節7節でこのように語っています。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にある間は主から離れているということも知っています。確かに、ね、ここにもなぜならという言葉が本部にはありますけれども、確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。歩んでいるからですと。そういうわけで私たちはいつも心強いのですと、まあ、先週の前回の勇気を失いませんとこう同じようなあれですが、心強いから私たちは勇気を失わないわけなんですが、ここでもそういうわけで私たちはいつも心強いとパウロは言います。その復活の体を受けるに、自分が復活の体を受けるにかなうものとされたの、された神様が、そのようにしてくださった神様が保証としてご自身の御霊、ご自身の霊を与えてくださったからですね。でもそのすぐ後で彼はこういうわけです。今読んだところですが、私たちがこの肉体にある間は主から離れているということも知っていますと。私たちがこの肉体にいる間は主から離れていることも知っていますと。もしこれが、その御霊によって、保証としての御霊によって、主が、私たちと共におられることを知っているからです、主が共におられるから心強いんですだったら、もっと分かりやすいですよね。けれどもその反対のことを彼は言うわけです。この肉体にある限り主から離れているっていうわけですよね。私たちはそのことも知っていますと。でも心強かったわけです。なぜパウロは、ね、主から離れている、この肉体にある限りは主から離れているのにいつも心強いと言ったのか。それは 見るところによってではなく、信仰によって彼が歩んでいたからですね。見えるところにではなくって、この信仰によって、もっと言うとイエス様への信仰、信頼によって、彼が歩んでいたからですね。皆さん、信仰によって歩むとはどういうことですか？イエス様と救い、イエス様を救い主と信じたら、私の救い主と信じたら、それで信仰を持って歩んでいるということになりますか？ああ、もう私は信じているから、もうそのまま自動的に私は、この信仰によって歩んでいるということになりますか？信仰によって歩むとは、日々の歩みにおいて信仰に生かされることですね。毎日の歩みにおいて、その信仰に、イエス様への信仰に生かされること、つまり救い主イエス様の愛にとどまることで、その中にとどまることで、このお方に信頼して歩むことです。ではこの信仰の歩みは誰がすることができるのか。キリストの福音を聞いて、自分が罪人であることを認めて、まあ、それは悔い改めということになります。認めて悔い改めて、イエス様を救い主と信じて救われた人ですね。この救いに預かった人が信仰の歩みをする人で、そのような信仰は生まれながらに罪人、つまり神を神とせず自分を神のように考えて自己中心な歩みをする私たちの中から、そのような信仰が出てくるものですか？第一コリントの12章で見た通り、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないのです。聖霊、これ御霊、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないのです。故に信仰は聖霊の働きによる、神様のこの信仰さえも神様のギフトということはできますね。だから御霊によって与えられた信仰は、その後私たち人間の努力や正しさ、頑張りによってそれに変わるものでしょうか？もう御霊に受けて私は信じるようになったから、あとは自分でそれを完成すると言えるものなのか。私たちは誰も御霊によらなければイエス様への信仰によって歩むことはできません。御霊こそキリストの栄光を分からせてくださるお方であり、イエス様のことを分からせてくださるのはこの、ご自身の霊、御霊であり、そしてこの御霊は罪について、義について、裁きについて、この世にその誤りを認めさせてくださるお方だからですね。私たちも含めていいでしょう。私たちのその罪とは何なのか、義について、裁きについて、私たちにその誤りをこの御霊が、聖霊が分からせてくださるからですね。ではこのことから何と言えるでしょう。見るところによってではなく、見えるところではなく、信仰によって歩んでいますというパウロが言うように、私たちもイエス様へのこの信仰によって歩むことで、自分にもこの復活の保証としての御霊が与えられていることを知ることができるということですね。わかります？それを見たからではなくって、今その信仰によって歩んでいるとパウロは言ったわけですが、私たちもこのイエス様への信仰に歩むことで、自分自身にもこの復活の保証である御霊が与えられている、それが御霊による御霊によってそのような歩みができるからですが、そのことを知ることができるというわけです。そしてそのことのゆえに、それを知ることのゆえに、今は肉体にいることで、この肉体を持つことで、イエス様から離れているわけですよね、実際には。でもたとえ主から離れていても、その御霊の助けによる信仰の歩みを通して、復活の体、栄光の体が与えられることを私たちも知ることができるわけです。御霊の助けによる信仰の歩みを通して、私たちも、あ、これを主がしてくださった、主が御霊を与えてくださっている、だから、栄光の体、復活の体が与えられると私たちも信じる、知ることができます。それによってどのような時にも私たちはいつも心強くされるわけですね。では皆さん、どうでしょう。今日あなたはこの信仰によって歩んでおられますか？もう救い、イエス様を信じている人たちはもう当たり前ですよっておっしゃるかもしれない。信仰者の方ならもちろんはいと答えることでしょう。 おうおうけれども問題は、自分ではいと答えた人が皆、果たしてその通りに信仰に歩んでいる人かということですよね。いや、その信仰が過去のもの、信じたで終わりではなくて、今信じているのか、今イエス様に信じて、信頼して、その歩みがその信仰に生かされているのかということですよね。パウロはこう続けます。8節から10節のところ、私たちはいつも心強いのです。再びこのことを言います。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです、ね、イエス様への信仰によって歩んでいる人、その人は8節にある肉体を離れて、この肉体を離れて主のもとにいる方が良いと思うとパウロは言います。もうこの肉体を離れてイエス様のもとにいる方が良いと考えると言いますね。信仰によって歩んでいる人、皆さん、あなたはそのように思いますか？やがて壊れますよね。いや、私はね、決して死にません。必ず死ぬわけです。それが病であれ、事故であれ、長寿を全うしてであれ、必ず来るわけですよね。でもこのやがて壊れる、この肉体にとどまり続けることと、それを離れて主のもと、主の身元に行くことと、どちらの方が良いことでしょうか？イエス様はただの人ではありません、神であられる人が私たちのために人となって弱さを持ってきてくださいました。それは十字架の御業を成し遂げるためですけれども、でもこのお方は神であられます。私たち罪人を愛し、そんなもののためにご自身の命を捨てて十字架にかかってくださるほどに素晴らしいお方ですね。そんな方を私たちは知っている、信じている、この方は救い主だと言いながら、でも主のこの方のそばにいるよりも重荷を負って埋めいていると、パウロはここで今日のところに書いてます。この体にあって重荷を負って埋めいている今の地上の方がいいと思うなら、どこかおかしいと思いませんか？もちろん、その、まだ救われてない人がいるから、ああ、これをも、この時を生かしてって、そういう意味ではわかります。でも、どちらかと言った時に、この方の元に行くよりも、こっちの今の方がいいっていうのは、ブロークンな世界、この堕落した世界、この衰えている体の方がいいっていうのは、どこかおかしいと思いませんか？この世には病があります、死があります、人間関係の難しさがあるわけですね。でそれによって私たちは心が痛む、心が悲しむ、その苦しみを抱えるわけですが、それでも救い主の身元にいる方が良いともし思わないとするならば、それはこの方を本当に知っていると言えるでしょうか？いや、知っているんでしょう。知っているから信じているとは思うんですけれども、でも本当にその知っているっていうのが、本当にこの方のことを、この方の素晴らしさを、本当にそういった意味で、この死を、この世を超える永遠のお方、素晴らしいお方として知っていると言えるでしょうか？肉体を離れて信仰によって歩んでいる人は、この肉体を離れて主のもとにいる方が良いと思うとパウロは言いました。次にパウロはこう言いますね。9節、肉体の中にあろうと、この肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。この念願とするところ、まあ日本語でも分かりますけれども、これそれは目標とする、そこを目指すということですね。皆さん、あなたはこの肉体の中にあっても、またそれを脱ぐ時が来ますが、この離れようと主に喜ばれることを念願としておられますか？主に喜ばれることがあなたのこの目指すところ、目標ですか？それがイエス様への信仰によって歩むということです。イエス様を信じてるんだけれども、この方に喜ばれることは望まないっていうのはおかしいということですね。 けど、その果たしてどれだけのクリスチャンが、信仰者が、私も含めてですが、主を信じると言いながら、このお方ではなくって自分自身を喜ばせる歩みをしているでしょうか。私のこの世の人生、私がやりたいこと、私の夢と言って、そこにイエス様、この神様も助けてください、私を祝福してくださいと、私がメインになっているということは、ないですか。コリントの人々がまさにそうであったわけですが、私たちは、このコリントの人々と、私はもう全然、関係ない、似ても似つかないと言える、言えますか。私たちも彼らと実は大して変わらないのではないですか。むしろ同じではないですか。なぜ私たちは主に喜ばれることを願うのか。十節のことは後で見ま、少し後に見ますけれども、なぜ私たちはこのお方に喜ばれることを願うのか。もうそこからずれてしまうと、私たちは信じ方がおかしいわけですけれども、なぜこの方に喜ばれることを願うのか。それは十字架の死と復活によって、つまりこれ福音ですよね。イエス様の十字架の死と復活によって、イエス様というお方がどれだけ素晴らしいお方かを知っているからですよね。皆さんは、それが家族であれ、友友人であれ、ご自分が愛する人、その愛する人といつも親しい関係、交わりを持ちたいと思われるはずですよね。そう、愛している、好きなんだけれども、でも離れていて構わないっていうよりも、愛しているからこそいつも近しい関係、その親しい関係、交わりを持ちたいと思うんではないでしょうか。それが自分の憧れる人や、また尊敬する人ならば、この人とお近づきになりたいと願うと思うんですよね。まあ、それが当然ではないでしょうか。であるならば、私たちをこの罪と滅びから救ってくださったイエス様、この自己中心性、信じた後も御霊を与えることで、最後まで私たちが信仰を失わないように、イエス様を信頼し続けることができるように、むしろそのいよいよこのお方の栄光を知ることで、この人が主に向くならば老いが取りのけられると見ましたが、いよいよこの方の素晴らしさをもっともっと知ることで、信仰から信仰へと進めるように、イエス様は私たちを守り助けてくださるお方。私たちがこの方に信頼し、この方への愛を深めるのは当然のことではないですか。もし私たちが信仰の歩み、この方を信頼して歩んでいるならば、それがさらに、この信頼から信頼へと、この愛が愛から愛へと深められていくのは当然のことではないですか。そこに愛の関係があるならば、主に喜ばれる、この相手に喜ばれることも、それは重荷ではなく、それは私たちの喜びとなるはずですよね。でもイエス様との信頼のとこの愛の関係を持つことなしに、ただ知っている、信じたっていうことで、その信仰によって歩むことができると考えるときに、この関係を離れて、イエス様を離れて、自分の頑張りでそれができると考えるときに、私たちはこの十節の御言葉、お読みしますが、十節の御言葉、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。この御言葉をこの恐れを持つようになる。あ、怖いから、あ、裁きがあるから、従わないと、主に喜ばれることをしないとと言って、その神様との、イエス様との関係が、本当に、元々のその、意図しているものが、意味のないものとなってしまう。ポイントがずれてしまう。確かにここにキリストの裁きの座とありますから、主は私たちを裁かれる。でも信仰者が各自その肉体にあってした行為に応じて受ける報いは、クリスチャンですよ、クリスチャンに向けて書かれる。クリスチャンが各自この肉体において、肉体にあってこの世でした行為に応じて受ける報いというのは、救いか滅びかを決めるものではない。 信じてない人はその裁きによって滅びですよ。でも信じている私たちは信じているのにその裁きによって滅びではなくって、第一コリントの3章で見たようにこの善と悪っていうのは、むしろこの善というのは永遠に価値のある働き、永遠に残るこの主のために、この救いのためになされた働きであり、悪とは、その役に立たない働きですね。そこに私たちの自己中心の歩みとかそういったものがクリスチャンになってからもあるわけですが、つまりそれは、役に立たないものですから、より忠実なものに主はより多くを任せてくださると理解できると思いますね。ここでの裁きというのは、救いと滅びではなくって信仰者に与えられるその報いですね。ただいずれにしても、ただもしそこに主への信仰が前提とされているならば、誰もがこのイエス様に喜ばれることを願うことで、主によって善、このお方に善と見られる、認められる歩み、つまりこの方が良しと見られる歩みへと向かうはずではないですか。このクリスチャンが前提とされています。私たちは皆主に喜ばれることを願い、そこに向かうのが、そのような歩みに、価値のある歩みへと向かうのが当然ではないですか。すでに見たように、それがイエス様を信じて歩むことだからですね。けれどもコリントの人々からも明らかなように、毎週見ています、彼らから明らかなように、私たちは信じた後もイエス様よりもイエス様が作られた地上のものを愛したり、またこの方に喜ばれることよりも自分自身を喜ばせることを選ぶことが実際にありますね。イエス様からするとまさにそれはもうからし種ほどの信仰もないのが私たちなわけですって言われて、アップセットをしないでくださいね。そこで認める人は本当にそこでしようってなるわけですが、でも実際そうですよね。からし種ほどの信仰があった山をも動かせるとね、それが私たちではないでしょうか。でもそんな私たちのことを主は全てご存知で、ああ知らなかった、初めて知った、あなたはこんな不信仰かではなくて、それも全てご存知で、主はあなたを選び、主はあなたを召し出し、栄光に預からせる、この復活の栄光に預からせてくださるので、この主が忍耐深く、そして愛と憐れみ、恵みに富んでおられる素晴らしいお方なので、私たちはたとえ自分の不信仰の中でそれに気づかされても、なおそこで主を見上げることができる、なおそこに主に向くことができる、イエス様に望みを置くことができる、それが御霊によってその信仰が与えられている証拠ですね。信仰、御霊によって私たちに信仰が与えられているゆえに、私たちはそこでも見上げることができる。だからいいんだ、好きなことしようって、そっちじゃなくって、そうなると本当に私たちは、こんな私を愛してくださるイエス様、どうぞ私を作り変えてください、私を導いてください、もっと御言葉を語ってください、賜物を与えてくださいと、そのように願うようになるんではないですか。この御霊によって信仰が与えられている。だから私たちはいつも心強いんです。たとえ他の人があなたのことを諦めたとしても、また自分でさえも、あ、もう自分は変わらない、本当に一緒のままだ、ね、自分で望みが持てなくても、でも主は諦めない、でも主はあなたから離れない、今は肉体によって離れてますよ、でも御霊を通して共にいることで、あなたと共にいて内側から強めてくださいます。それゆえに、いかなる困難の中にあっても、困難を通ろうとも、私たちはいつも主によって心強く、また勇気を失うことがない、計り知れない神の力である宝、キリストとその福音をこの土の器の中に持っているからですね。このパンデミックの状況は今後いつまで続くか分かりませんけれども、それがいつまでであったとしても、それには関係なく、私たちは今日という日、今ですね、今この主に信頼し、主を愛することでイエス様との生きた交わりを持たせていただくことができる。 このお方と本当にその愛と信頼の関係の中にもう入れられているわけですから、イエス様の方からは近づいてくださっているわけですが、私たちも近づくことによってそこに生かされることができる。自分の善悪の判断によるのではなくって、主に喜ばれる歩み、イエス様が良しとされる歩みはいつもそこからスタートしますね。その交わりからイエス様に聞き、イエス様が語られることで、パウロもコリントの人々に伝道したように、私たちもそこから良い働き、イエス様のに喜ばれる歩みはそこからいつもスタートします。栄光の体を与えてくださる主の御霊の助けによって、いつも心強められることで、私たちは主を崇め、このお方を礼拝し、この救いの君を自分自身にも、また他の人々にも、時が良くても悪くても私たちは続けて述べ伝えていこうではありませんか。お祈りをいたします。